さらに北倒す30の方法、その1、過去や未来を考えるから疲れる。今に集中すれば疲れない。あなたが疲れる原因の一つ、それは過去や未来を考えることになります。過去を振り返って後悔のため息をついていませんか？未来を考えては不安の上に枯れていませんか？さらに北倒したいが過去や未来を考えるのはよくありません。過去や未来のことを考えると疲れやすくなるからです。過去のことから考えると後悔の念が生まれる。過去のことから考えると後悔の念が生まれます。悪い出来事を振り返るのはいいですが、意識しなければまず悪い出来事から考えてしまうでしょう。私たちは彼らのどんな出来事を優先的に覚える性質があります。悪い出来事の方が記憶に書き留まるため自然な状態でいると悪い出来事から思い出してしまいます。悪い出来事を思い出してしまうのは自責と後悔の念です。なぜあんなことをしてしまったのだろう。あのことをしていればよかった。過去を考えれば考えることを余裕してしまい、現状があります。余計なことでエネルギーを消耗してしまい、されてしまいます。未来を考えると余計な不安が来る。未来を考えればいいかというと、ここに落としながらあります。未来を考えると余計な不安が来ます。大きな入院したらどうしよう。不合格になったらどうしよう。仕事を失ったらどうしよう。老後はどうしよう。親が死んだらどうしよう。パートナーに先に帰ったらどうしよう。私たちには防衛本能があります。あらかじめ悪い未来を考えると防衛本能が働くため悪いことから考えるようになります。未来はまだやってきていないため怒る可能性もありうると感じ始め歯止めが効かなくなります。悪い妄想が風船のようにどんどん膨らんでいき最終的に妄想が暴走します。余計なエネルギーを消耗してしまい疲れやすくなるのです。今に集中する。疲れないためには今に集中することです。今に集中すればすると過去や未来の何も振り返ります。本当に今に集中できていればもはや過去や未来を考える気にならません。私たちが生きている時間は常に今です。過去に戻ることも未来に行くこともできません。一秒は何も不可能です。過去も未来も実際は頭の中にある世界であり現実には存在していません。過去や未来を考えていると悪い妄想が膨らんでくるなり余計なエネルギーを消耗します。不能ではありませんが不能に近い状況です。だから疲れやすくなります。私たちが生きている世界は常に今しかありません。常に今の連続ですが今に集中することが大切です。今に集中する理想は目の前の仕事今に集中する理想的な方法があります。まず目の前にある仕事に集中しましょう。目の前にある仕事に集中することイコール今に集中することになります。目の前にある仕事に集中することで仕事もうまくいきます。今に集中することは建設的です。集中力が高まることで精度が上がり、スピードが上がり、生産性も高まります。もちろん今に集中しても疲れますが、過去や未来を考えて疲れるよりははるかに建設的です。今に集中すると気持ちのいいさを感じることができます。疲れた分だけ次の質問を向上するのです。過去や未来のことは考えず今に集中する。目の前の仕事に集中する。疲れないに肩を押す30の方法。その2、完璧主義なら疲れる。最善主義なら疲れない。疲れないに肩を押すためには完璧主義に要注意です。完璧主義でいると疲れやすくなります。完璧主義は何でも100点満点でないと気がしません。一つの間違いや欠点も許そうとしません。常に完全を目指しています。最高の理想を求める姿勢は素晴らしいですが、実際には難しい現実があります。人間がうっかりする生き物です。ぼっとすることもあれば、勘違いをすることもあります。そもそも人間が不完全な生き物です。不完全な生き物が完璧を実現しようとするのは無理があります。逆転満点を取るためには、大きな時間と努力が必要になる。完璧にするのは極めて難しい目標です。必然的に仕事時間もなくなります。完璧を実現するには、大きなことを膨大な時間をかける必要があります。可能スペースを確保しなければいけません。学校の試験でもそうです。90点までは現実的ですが、90点以上を目指すとなると急に難しくなります。100点満点を取るためには、大きな時間と努力が必要になります。それだけ時間と努力をかけたとしても、確実に100点満点を取ることはありません。最後は運も必要になるからです。完璧主義でいると強い緊張にさせます。絶対間違えてはいけないと思うので常に緊張しています。一つでもミスや間違いをしようものなら大変だと大慌てをします。完璧主義は理想主義です。99点であっても不安です。100点だけが量産なので滅多に満足することがありません。完璧主義は人に対しても完璧を求めます。自分が完璧を求めているので相手も同じ価値観を押し付けようとします。人の欠点が気になってイライラします。相手がミスをするとムッとします。どうしてできないのと責めてしまいます。人と接するためにイライラして危険になる人が多くなります。完璧主義でいると断るために神経を吸い出すことになるため使いやすくなります。完璧主義をやめ最善主義になる。最善主義をやめ最善主義になるのです。最善主義とは与えられた条件の中でベストを尽くすことを言います。最善主義になれば余計なストレスから解放されます。完璧でなく最善主義ならば少しがミスが間違いになってもいいと思います。人のミスが間違いにもそういうこともあるよねと完了になります。最善主義ならば無駄にされないです。与えられた条件の中で最も好ましい行動をということです。最善を尽くせば完璧を達成できなくても悔いはありません。自分なりにやりたいことはやったと納得できます。自分の全てを出し切ったと満足できるので懐かしい気持ちでやります。うまくことの整理ができるので次のステップに進めます。無駄にされないです。最善主義は過去の現在人にとって必須のスキル。最大に北を実現したいなら最善主義になりましょう。なかなか普通に変えるのは難しいですが、ここまでしないで可能です。修行を変えることは生き方に変わります。考え方を変えて確かの革命を起こしましょう。最善主義は過去の現在人にとって必須のスキルです。完璧主義が最善主義になる。最大に北を進める30の方法。その3、人と自分と比べれば疲れない。人と比べる習慣に心当たりはありませんか？人間は人と比べられるものです。人のことが気になって自分と比べたくなることがあるもの。外見には容姿を変える。学歴や年収を変える。能力や成績を変える。生まれや育ちを変える。仕事や役職を変える。人と比べることで自分の相手を夢の確かなのか気になること。確かに自分の客観的な状態を知るためには仕方ないことです。だからといって人と比べるのはよくありません。ことは神に人の様子が気になって落ち着きません。自分の方が上であればほっとしたり喜んだりして優越感を覚えます。自分の方が下であれば焦ったり落ち込んだりして劣等感に苦します。比べるために優越で感情が刺激されます。感情の起伏が激しくなり神経が刺激してしまいます。人と比べるのは人に振り回されると同じこと。自分の方が優れていたとしても反対ではありません。運は運なりのです。自分の悪いところを目指すようになり自信を失っています。比べるためにストレスを感じ、だんだん自己嫌悪に陥ります。人と比べる力をしているとストレスを感じやすくなって疲れやすくなるのです。人と比べない。人と比べるのはやめましょう。人それぞれという価値になることです。大切なのは人は人、自分は自分という考え方です。人の動向を気にしません。人はどうしようと気にしないことです。比べるのをやめれば一時優越を考えることがなくなるため感情が安定します。比べるなら自分。比べるなら自分です。昨日より前に進めているか。昨日の自分より成長できているか。過去の自分を超えることができているか。そうすれば自分の成長や向上に集中することができます。体力や精神力など限られたリソースを有効に活用できます。最大の意義は自分です。自分らしく生きることに集中できるのです。人と比べるのはやめて自分と比べる。人は人、自分は自分という価値ができる。最大に肩を押す30の方法。その4、人から痩せることは疲れる。自分から進んでやることは疲れない。疲れる原因の1つ。それは人から痩せることです。人から痩せることは疲れやすくなります。強制感があるからです。言われたらやるということはなかなか力がありません。しぶしぶ命令に従っている感じがあって抵抗を感じます。面倒くさい気持ちだけでなく反発したい気持ちまで強くなります。学生時代なかなか勉強を好きになるのは強制される状況があるからです。勉強を強制されると嫌な気持ちになってなかなか変わりません。勉強をしてもすぐ疲れます。強制感があると心の中でまさに生じてストレスを感じます。あわも集中力も元気になって仕事もスムーズに進みません。これでは疲れるのも当然です。人から痩せるという状況では気が重くなって疲れやすくなります。ちょっとしたことでもどっと疲れを感じます。そのから見たくなるのです。自分から進んでやると疲れない。疲れない生き方をするためにはどうすればいいか。自分から進んでやるという状況を作りましょう。人に言われてからやると自分から進んでやることは同じ仕事でも疲れ方が違います。自発的になると自然とメンタルが強くなり、ストレスに対する抵抗力が強くなります。また自発的になれば自然と熱も入るので、パワーや集中力を発揮しやすくなります。恐れられたりしなければいけない仕事が前に動いてみましょう。やると前に動いたら自発的に動いたことになって物事がスムーズに進みます。最大に肩を押したいなら積極性を見つけてください。自分から進んでやることは疲れないのです。自動的ではなく能動的に生きる。大切なことは自動的、能動的にしないです。自動的な肩は避けて能動的な肩を心がけていきましょう。あなたにはこうしたい、こうなってほしいと思うことがあるはずです。思っているだけでは実現しません。心に気をつけてください。自分からアクションを起こし、新しい道を切り開きましょう。人生をコントロールして、思いながら未来を実現させてください。大変そうに思いますが、自発的に行うことは楽しく感じるので、意外とストレスを感じないでしょう。自発的であればストレスが大変になります。自分から進んでやることは辛いのです。自発的な行動を行われる。さらに、肩を押す30の方法。その、複雑にすれば辛い。シンプルにすれば辛い。複雑にしないことです。複雑は辛いを招くこと。複雑になれば招くことを探して、バラに食らいます。見通しが悪くなり、全体像も悪くなります。 印象は悪くないが、再に比べます。複雑にすることが素晴らしい。ごちゃごちゃしていることがかっこいい。簡単に理解されることが良い。そうしたらたくさんならな、早めに直した方がいいでしょう。複雑というだけでストレスの原因になります。難しそう、ややこしい、わかりにくい、問い合わせることが増え、疲れやすくなります。シンプルにすれば、疲れない。疲れない生き方をしたいなら、シンプルに心がけましょう。仕事の行動もシンプルにしましょう。シンプルにすると、嫌になって、取り方が安くなります。わかりやすく使いやすくなって、好印象を与えます。集中しやすくなって、仕事が高まります。スピードが速くなり、精度も高くなり、結果をしやすくなります。部屋のファッションも持ち物もシンプルにします。シンプルにすることで使いやすくなります。軽く手作りして再利用になります。部屋のメンテナンスもしやすくなります。身元も軽くなって使いにくくなります。部屋の形もシンプルにしましょう。シンプルにすることもなくて、掃除や整理整頓が楽になります。空間も良くなります。上品な雰囲気が漂って、居心地も良くなります。なぜシンプルは良くなるのか。シンプルの応用は数を超えます。シンプルにすると大切なものが分かります。全体がスッキリして見通しが良くなるため、これが大切なことだとすぐ分かります。シンプルに考えるとすぐ答えになります。物事の本質に集中しやすくなり、結果として良い答えを導き出せます。シンプルは飽きません。単純だからこそ、組み合わせのパターンが増え、応用の幅が広がります。シンプルほど奥の深いものはありません。本質的なからです。シンプルは無限の可能性があるのです。シンプルほどなければ、どうぞ人生は長く。迷ったらシンプルな正解です。シンプルは自分に思いますが、これほど美しいことはありません。基本であり、原点であり、本質です。シンプルな好きな人はいても、嫌な人はいません。シンプルに考え、シンプルに動きましょう。シンプルに暮らし、シンプルに行きましょう。シンプルほどなければ、どうぞ人生は長くいきます。シンプルほどなければ、使えない生き方をする30の方法、その6、ギリで行動するから使える。余裕を持って行動すれば使えない。時間の無駄を出したいため、ギリで行動する人がいます。会社にはギリの時間に出社する。待ち合わせ場所にギリで到着する。仕事はギリで納品する。早めに到着すると余計な時間が発生します。まずはみんなで早めに到着してもすることがないと考え、バラとギリで行動することがあるでしょう。確かにギリであれば無駄な時間が増えます。時間ぴったりに到着すれば、時間も出るということになります。しかし、ギリで行動していると余計なストレスを感じます。ギリで行動すると移動中ずっと不安です。間に合うだろうか、大丈夫だろうかと焦って神経を刺激することになります。タイムプレッシャーを感じることになり、心拍数が上がって冷や汗をかきます。心臓の悪い時間を過ごすことになります。少しでも遅刻な発生です。遅刻すれば社会的に評価を落としたりして、さらに大きなストレスを感じることになります。ギリで行動するのは良いと考えているが、今すぐ改めるのが賢明です。余裕を持って行動する。大切なのは余裕です。余裕は余分ではありません。心の余裕です。心の余裕ができると、どうしても甘いことができます。穏やかな気持ちでリラックスできます。さらに生き方をするのは余裕を持った行動を行うことです。会社には余裕を持って出社する。待ち合わせ場所には早めに到着する。仕事は前倒しで納品する。余裕を持って行動すれば安心です。途中で少しが一年やトラブルが発生しても考えます。少しが余っても大丈夫だねと思うので余計な汗を感じなくて済みます。振動を出すことです。余裕を持った行動は振動を出す習慣です。振動を出すことがストレスを出すことになり、結果としてさらに生き方につながります。余裕があることがかっこいいという価値観に変え、余裕があることがかっこいいと考えましょう。価値観の変えれば意識も変わります。小さな約束でも約束は約束です。小さな約束でも重要と考えれば自然と余裕を持った早めの行動をしたくなるはずです。早めに到着して時間ができれば、本を読んだり手帳を見たりして暇を潰せばいいのです。10分前行動を意識しましょう。10分前行動をするだけで余裕が生まれます。感じ方だけでなく見える景色まで変わります。待ち合わせ場所を複数のアイデアです。例えば書店です。書店には膨大な本があるため上手に暇を潰せでしょう。伝統台や複数のアイデアなど斜めのいい場所もアイデアです。目の保養も癒しの時間もあるので、待ち時間がなくなってもいいかもしれません。いつでも余裕を持った行動を行う。使えない生き方をする30の方法。そのまま、満腹まで食べるから使える。腹が空くなれば使えない。満腹まで食べる癖はありませんか。現在は飽食の時代です。食べることに困ることはありません。お金さえあれば食べたいものは何でも手に入る時代です。デパートに行けば美味しそうな食べ物がたくさんあって、目移りします。美味しいものをお腹いっぱいに食べればさぞ気持ちいいでしょう。お腹いっぱいに食べればエネルギーも満タン。しっかりパワーを発揮できるような気がするものです。ところが実際はどうでしょうか。お腹いっぱいに食べるとその後が大変です。急に体が重くなって激しい眠気に襲われるでしょう。頭がぼっとしてしばらく仕事に出さなくなります。何もしないのに疲れを感じます。なぜこのようなことが起こるのか。それは血糖値の急激な変化になります。満腹は低血糖の状態を引き起こす。満腹まで食べると多くの炭水化物を摂取することになって血糖値が急上昇します。これを食後の血糖と呼びます。高くなった血糖値を急いで下げようと水道から大量の水に分泌されます。すると今度は大量に分泌された水の影響で低血糖の状態になり、眠気や倦怠感に襲われます。満腹まで食べると眠気や倦怠感に襲われるのはこの低血糖の原因です。満腹の毎回の食事満腹まで食べているとカロリーを取りすぎてしまいます。カロリーオーバーの食生活は肥満になります。肥満になると体が重くなってますます疲れやすくなるという悪循環になるのです。満腹まで食べるのは良いことのように思いますが、それは自由に食べることができなかった時代の話です。高食である現代では満腹まで食べるためには注意が必要です。食べ方を変えましょう。高食時代に適した食べ方があります。満腹ではなく体が含めて済ませることです。腹が含めにすれば使えない。腹が含めなら体が含めることができましょう。3番のカロリー制限ということです。食事を腹が含めに抑えることで血糖値の急上昇を抑えられます。血糖値の急上昇を抑えればインスリンの分泌量を抑えられるため低血糖の状態を回避できます。その結果、眠気や倦怠感がなくなって使えなくなります。よく噛んでゆっくり食べる。満腹まで食べることが癖になっている人もいるでしょう。そういう人は早い癖になっていることが多い。普通は私たちは満腹を感じたら食べるのをやめます。ところが早く癖になっていると食欲のブレーキが前に入り過ぎてしまいます。自然と満腹まで食べてしまいます。気づけばカロリーオーバーの状態になっているのです。腹が含めは高食時代に適した食べ方。食べ方を変えましょう。大切なことはよく噛んでゆっくり食べるです。噛む回数を増やしてしっかりと筋肉を動かします。目安としては飲み込む前に10回以上噛むことを心がけてください。しっかりと動かすことで運動刺激が脳に伝わります。食べるスピードもそうになるためタイミングよく食欲のブレーキがかかって食べ過ぎを防げるのです。難しいことではありませんね。意識すれば強化が取り入れるはずです。腹が含めは高食時代に適した食べ方です。満腹ではなく腹が含めの食べ方です。最後に生き方をする30の方法。その8、競争するから使える。競争をやめれば使えない。さらに生き方をするには競争を避けることです。競争に加わるとストレスやプレッシャーの話になります。ギリギリした雰囲気が高い心が張り詰めた状態になります。もちろん競争は絶対悪いわけではありません。競争にはモチベーションを高めたり成長を成したりすることになるのも事実です。競争は相手を意識することで競争心の上で流れることも含めます。ライバル心に気がつき、やる気が出たりモチベーションが高まったりします。負けないものか、と気合を入れれば 120% の力を発揮できるでしょう。その結果、グイグイ成長が流れて大きな結果につながることが少なくありません。しかし、あくまでさらに生き方を実現させたいなら競争には注意することです。競争は大きなストレスに刺されるのが運命だからです。競争は消耗戦。競争は消耗戦です。人と競うことで常に緊張を感じるようになります。心拍数が上がって落ち着きません。嫌がらせがなくて断るために神経が過ぎてしまいます。競争していると無理をしないです。競争相手の影響を受けてパワーやスピードを出して手と手に伝えます。限界をオーバーすれば真摯に人を出すこともあります。競争すると嫌でも人と比べることになり優越の世界で生きることになります。勝てばあなたに喜んだり安心したりして優越感を覚えます。負ければ泣いたり悲しんだり落ち込んだりして劣等感に苦しみます。感情の起伏が激しくなり自分を失ってしまいます。競争しなければ使えない。競争するから使えます。ではどうするか。競争をやめればいいのです。競争をやめれば消耗戦も終わります。心の平静を取り戻せ感情が安定します。穏やかな世界で生きられ平和な日を送れます。競争を意識しそうな時どうするか。つい競争を意識してしまう人もいるでしょう。しかし意識しなければつい気になって競争を意識してしまうことがあるものです。難しい状況に思いますが解決策はシンプルです。いっそのこと下にいないようにします。見なければ気になることもありません。競争をやめると自分らしさが浮き彫りになります。自分の成長に集中できます。競争をやめると本当の人生を歩みます。競争は因でも強制でもない。競争しないのは弱者だ。競争から見るのは良くない。競争しないのは因縁失敗だ。批判している人もいるかもしれませんが、気にすることはありません。競争は因でも強制でもありません。自分の人生なのですが、他人から命令される筋合いはありません。勝手に言わせておけばいいのです。競争は下に人まで参加すればいいこと。競争をやめれば負けることになる。 負けの人生が確定する。そう考える人もいるかもしれませんが、無用の心配です。そもそも最初から競争に参加していないのですが、負けることはありません。競争の参加は自由です。競争は近い人だけ参加すればいいことです。競争は義務でも強制でもないんですが、参加で承認されることはありません。競争しない生き方も素晴らしい生き方の一つ。伝えたくないなら競争をやめることも勇気です。堂々と競争しない人生を選んでください。自分の人生は自分のものです。すでに競争の上の意味が今すぐ降りるといいでしょう。勇気を出してレベルが降りることです。競争をすることない状況もあるでしょう。競争を上手にできなくても減らすことができるはずです。できるだけ競争の世界から離れて新しいステージで生きてください。自分の新しい方を形作ってください。逃げても負けても挫折でもありません。競争しない生き方も素晴らしい生き方の一つです。競争するのはやめてマイペースで生きるようにする。さらに生き方をする30の方法、その9、生き方が生き方になっていませんか。生き方が生き方になっていませんか。現代社会はスピード社会です。通信も交通も何もかもスピードが速くなっています。仕事でもスピードが速くなっています。早ければ早いほど良いとされ仕事ができる人と評価されます。昔に比べて日常全体のスピードが速くなっています。しかし、ハイペースで生きる人は少なくありません。急ごう。早くしよう。効率よくしよう。無駄な時間の限界に先へと急ごうとします。ハイペースが普通のペースになっています。スピードを求めた生活を送っていると、せっかくしてしまうでしょう。もともと、せっかくしましたら、なおさらです。もちろん、手間なくてスピードが速いのはいいのですが、だからといって、単にスピードだけを追求するのは要注意です。せっかくハイペースで生きると、その先になっているのはストレスの嵐です。せっかくハイペースで生きると、精神的な消耗を増やす。せっかくハイペースで生きると、ストレスの嵐が襲いかかっています。いつも慌てることになって、心が落ち着きません。心拍数が上がって、息が上がります。いつも緊張やプレッシャーを感じることになって、精神的な消耗を増やします。先へ先へと急ごうとすると、自然と視野も狭くなり、何でも悪い方向に考えるようになります。ネガティブな妄想が働くように、余計な不安を感じるようになります。何度も心に余裕がなくなって、スピードを出すのはいいですが、出すのはよくありません。しかし、ハイペースで生きると、他人が遅くなって、不審が増えます。水や事故が増えると、痛みの仕事が増えることになり、ますます疲れることになります。のんびりマイペースで生きる。疲れない生き方をするなら、のんびりマイペースが大切です。無理はしません。自分の許容範囲を守ります。人に対応と周りを遅くなると気にしません。のんびりマイペースで生きることを最優先にしましょう。マイペースは自分に合った速さや方法で行うことを言います。自分に合ったペースを大切にすることです。自分にとってちょうどいいペースは一番心地よいペースです。のんびりマイペースで生きれば自然とリラックスできます。焦ることも無理をすることもありません。心が柔らかい自然体になれ、ストレスが解消されます。のんびりマイペースで生きると、穏やかな時間が流れ、心が安定になります。疲れにくくなります。やはりは強い風が吹いても追えない。風が強い風が吹いても追えません。しなやかに揺れがないようになりません。強い風が吹いても怖くありません。ストレスが吹き荒れる現代社会の中をスムーズに生きられます。のんびりマイペースで生きればあなたはしなやかに揺れがないようになります。のんびりマイペースになれば最大人生が待っている。まずは待ちましょう。焦らず落ち着いてみたらいいです。忙しになっているなら程よいところまでペースを落としてください。マイペースならストレスです。のんびりマイペースを意識すれば仕事も長続きします。マラソンでマイペースになれば長く走るように仕事もマイペースになれば長く続けられます。自分のペースを大切にすることで最も大きな成果を得られます。次、人が気になって競争心が流れそうになればマイペースと捉えましょう。消極を戻して自分らしいペースを貫きます。最大人生が待っているのです。のんびりマイペースで生きる。最大に肩をする30の方法、その10、腰が曲がっているから疲れる。背筋を伸ばしていれば疲れない。最安さに関係するポイントの一つ、それは姿勢です。ただから姿勢と思いますが、疲れ方に関係するポイントであり、停止できません。あなたは今どんな姿勢になっていますか？腰が曲がった姿勢になっていませんか？腰を曲げていることに感じますが、最初だけです。腰が曲がっていると腰や背骨に大きな負担がかかります。血液の流れが悪くなり、乳酸が溜まりやすくなります。軸が少し傾くだけで腰や背中の負担が一気に大きくなり、緊張が増して腰や背中の筋肉を起こすことになります。背骨には自律神経の負担があります。腰が曲がっていると自律神経を圧迫してしまい、自律神経の問題を引き起こします。なかなか集中できなかったり、集中できても長続きしなかったりします。また、前からの姿勢になるため内臓を圧迫したり、気道が狭くなったりして呼吸も浅くなります。美容も良くありません。腰が曲がっていると、だらしなく見るため、つけてみます。お世辞も猫背がかっこいいとは言えないでしょう。いくらメールや歌手などのっていても、腰が曲がっていると台無しです。姿勢で判断されてはならないと思うかもしれませんが、残念ながら姿勢で判断するようになります。腰が曲がった姿勢を続けていると、疲れやすくなります。背筋を伸ばしていれば、疲れない。背筋をピンと伸ばしましょう。イメージとしては、頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。自然と背筋が伸び、体の軸が真っ直ぐになります。背筋を伸ばせば、疲れそうに思いますが、痛いです。背筋が垂直の状態にすると、骨盤に背骨を乗せる状態になります。背筋の傾きがなくなることで、腰回りの負担が小さくなり、痛くなります。背筋を伸ばすと、自律神経の働きもスムーズになります。リラックスした状態に入ることができ、集中力も長続きします。気道や内臓への圧迫もないため、呼吸も悪くなり、酸素と血液の流れがスムーズになります。リンも関係します。背筋を伸ばしていれば、シルエットが美しくなって、バラバラします。アンチエイジングに入るのもいいですが、背筋を伸ばす方が経済的かつ効果的です。健康だから背筋を伸ばすのではありません。背筋を伸ばしたら健康になるのです。背筋を伸ばして、綺麗な姿勢を意識しましょう。綺麗な姿勢になれば、体全体の調子も整います。さらに肩を実現するなら、背筋の伸びた姿勢が一番です。背筋を伸ばして、綺麗な姿勢を意識する。さらに肩をする30の方法、その10時、良くなって多くを求めたら疲れる。必要最小限で満足すれば疲れない。良くなって多くを求めていませんか？腰に戻ってみると満足感が得られます。心を満たされ幸せを感じるでしょう。しかし、良くなって多くを求めるくせに心当たりになるのは要注意です。良くなりは心の病です。腰に戻ってみてもしばらく、ただまた別の腰にも慣れてきます。目慣れていても目慣れていないと錯覚します。常に不足を感じることになり、満たされない気持ちになります。これほどそうなことはありません。良くなって多くを求めるのは不幸の道のです。いくらでも不足を感じ続けることになり、一生幸せにたどり着けません。誰もこれも良くなってはいけません。良くなって多くを求めたら疲れてしまうのです。必要最小限イコール十分と考える。良くなって多くを求めるのはやめましょう。心がけるのは必要最小限で満足することです。少なくても良しとしましょう。必要最小限イコール不足ではなく、必要最小限イコール十分と考えましょう。そうすれば、要は少なくても満足を感じることができます。心が健全な状態になり、幸せを感じることができます。心の癖をつけるだけでいい。必要最小限で満足するのは難しそうに思いますが、です。ちょっと意識を変えるだけでいいです。普段から少なくてもこれで十分と思うようにします。そういう心の癖をつけていくことです。最初は違和感があってもそういう考え方を続けてください。だんだん心の目標が変わっていきます。心の癖があるように心の癖があります。心の癖を変えるように心の癖を変えるだけでいい。普段から必要最小限で満足する癖をつけていれば、常に心は満足感で満たされます。いつも幸せでいられ、疲れもしないのです。必要最小限で満足することを見つける。さらに肩をする30の方法、その順に、嫌なことをやるから疲れる。好きなことをすれば疲れない。あなたには嫌なことがありますか？嫌なことが一つもない人はいません。誰でも一つや二つや嫌なことがあるのです。もちろん、あなたも嫌なことがあることでしょう。さらに肩をするなら、嫌なことに注意してください。嫌なことはストレスの原因だからです。嫌なことはちょっとするだけでも疲れる。嫌なことがあるのはいいのです。嫌なことをするのはいけないのです。嫌なことはストレスを快感の塊です。嫌なことをすると、嫌な人に価値を感じたりしてくれます。心の摩擦や反発に耐えていないため、精神的なエネルギーを激しく消耗します。そのため嫌なことはちょっとするだけでも疲れます。あまり嫌なことがしていると、生活が悪くなります。ストレスを感じて全体を超えると、心身の不調を招く。嫌なことをやっても、関わらなければいけないこともあるでしょう。仕事の仕事や仕事の仕事もあるはずです。一時的に関わることがあっても、ずっと関わり続けるのはやめた方がいいでしょう。関わり続けているとストレスも増す一方です。現代を超えると心身の不調もあります。都合があって避けない状況もありますが、できるだけ最小限に抑える努力をしましょう。嫌なことを全部できなくても減らすことができるはずです。好きなことをすれば使えない。嫌なことはしないでください。好きなことをしましょう。好きなことは心が強くされているということです。楽しさや嬉しさ、喜びや感動があります。心が引きつけられ、ワクワクした気持ちになります。自分にやっているので全てを受け入れることができます。好きなことをすれば自然と明るい気持ちになって笑顔になります。嬉しくて楽しくて快感の中で幸せを感じます。好きなことをすれば充実した人生を送れます。好きなことをしていれば疲れません。ストレスを感じても明るい気持ちが癒やします。好きなことは上達も早い。好きなことであれば自然と熱が入って集中できます。仮に使っても好きなことだからこそ本気で乗り越えられます。潜在的なパワーを発揮できるためだというのに上達できるのです。好きなことをすることはあなたの大切な役目。 あなたには好きなことがあるはずです。好きなことがあるにもかかわらず、そのままにしておくのは良くありません。どんどん積極的に好きなことに取り組んでください。好きな仕事をして好きな趣味を楽しみましょう。好きな場所に住んで好きなものを食べて好きな人となってください。好きなライフスタイルを実践してください。好きなことをして申し訳ないと思う必要はありません。好きなことをすることはあなたの大切な役目です。自分の存在と能力を最も生かせる対象です。好きなことを進めていけば必ず社会貢献につながります。人生を輝かせるためには良しです。大切な役目なのですから積極的に取り組んでいきましょう。好きなことをすることはあなたが幸せになることなのです。嫌いなことはしない。好きなことをする。最大に肩を吸う30の方法。その13、頑張りから伝える。楽しみは伝えない。最大に肩を吸いながら頑張るのはやめましょう。もちろん頑張ることは悪いわけではありません。むしろ頑張ることは良いことであり、正しいことです。結果を出すためのことでもあります。仕事の勉強も頑張っている人が多いでしょう。頑張るからこそ、嫌いにパワーや集中力を発揮できます。困難があっても頑張ることで底力を発揮すれば乗り越えることができます。目標を達成するには頑張ることが必要なのは私です。しかし、頑張るというのは必ず自分に向き合うことです。頑張ることには、そうかと生きる人があります。口を噛みしながら踏ん張っているイメージがあります。息を止め、右に違うようで、効果が垂れ下がっているイメージがあります。どこまで生きて、生きた雰囲気が漂っています。パワーや集中力を発揮できる反面、ストレスのシャワーを浴びることになるでしょう。最終的な生きしながら、生きやすくなります。涙を我慢したり、苦痛に耐えたりすることが必要になります。体力や精神力の消耗が激しくなり、疲れやすくなるのです。頑張りすぎる状態が長期的に続けば、精神疾患につながる可能性もあります。では、疲れないためにどういう生き方をすればいいか。頑張るから楽しむにスイッチするのです。楽しむと疲れない。頑張ることを楽しむことは、感じ方が違います。頑張ると苦痛が止まりますが、楽しむと体感が上がります。心の内側からパワーが溢れてきて、スムーズに力を発揮できます。楽しむことに集中すると、軽い気持ちになり、物事の感じ方がポジティブになります。痛いと気持ちいいという不思議な状態になります。苦痛が快感になります。楽しむ気持ちがあると、前向きに捉えることができるようになるため、心地よい刺激を感じるのです。こうなれば、怖いものはありません。パワーを発揮しやすくなるので、ストレスも強くなれば、怖いものなしです。楽しむと、無尽蔵の力が湧いてきます。物事に取り組むときは、楽しむことに集中しましょう。楽しむようにすれば、軽く満ちた気持ちになります。心が悪くすることで、自然とストレスも強くなります。心が強く変化して、結果としてストレスも強くなるのです。ゲームで遊んでいるときのことを思い出してください。ゲームは長時間やっても、なかなか疲れません。集中力も自然と長続きします。その場に時間があっという間に過ぎます。楽しい気持ちを大切にすれば、濃密な時間が遅れるようになります。何事も楽しみましょう。例えば、勉強です。勉強を頑張るではなく、楽しんでください。勉強なんてつまらないと思うかもしれませんが、何か一つが興味のあることがあるはずです。興味のあることに注目すれば、ワクワクして勉強を楽しめるようになります。知識を得ることを楽しみ、知識が広がることを楽しみます。わからないことがわかるようになることを楽しみましょう。勉強を楽しめば、前向きな気持ちになってストレスも強くなります。言動するような感覚で楽しみましょう。仕事も勉強も現段階で楽しめばいいのです。楽しむことはストレス再生を高める気がする。頑張らないと目標を達成できないと思うかもしれませんが、誤解です。頑張らなくても楽しみながら、取り組めば目標を達成できます。大切なのは楽しむ気持ちです。楽しめば楽しむこと、前向きで明るい気持ちになるのでストレスも強くなります。楽しむことはストレス再生を高める気がする。楽しめば楽しむことは明るい未来が待っています。物事に取り組むときは、頑張るのではなく、楽しむようにする。最大に肩を吸う30の方法。その14、面倒くさいと思うから疲れる。面白そうと思えば疲れない。難しい仕事、大変な仕事、やりたくない仕事、気の進まないことをしなければいけない時があるのです。そんな時、面倒くさいと思うことが多いのではないでしょうか。気の進まないことなら面倒くさいと思うのも当然です。不機嫌な表情で何をついて、ああ、面倒くさい、と嘆くこともあるでしょう。しかし、面倒くさいということには要注意です。どこがいけないのかと思いますが、全てよくありません。作業を同調させることからです。面倒くさいということは、インクリス。面倒くさいは、作業を同調させることです。面倒くさいと思った瞬間、急に体が荒れます。地球の重力がなしたような錯覚を覚えるでしょう。やる気や現状が出ていき、暗い気持ちになります。行動する前から疲れが溜まった状態になってしまいます。面倒くさいは普段からよく使います。面倒くさいと思ったことでしかありません。やらなければいけない仕事は、遅いからしなければいけません。逃げたところで追いかけています。面倒くさいということは、禁止しましょう。口に出して言うだけでなく、思うだけでもよくありません。変態感も助長されます。マイナスの効果があるだけで、プラスの効果は一つもありません。面白そうと思うから面白くない。面倒くさいと考えそうになったら、別の条件を使いましょう。面白そうです。面白いことなんて一つもないと思うかもしれませんが、誤解です。それは思い込みです。どんなことでも、見たりや考え方を工夫すれば、必ず面白いことが見つかります。また、一つで構いません。細かいところの注意を見て、興味関心のあることを見つけましょう。面白そうなこと、楽しそうなこと、ワクワクすること。一言で言えば、心が時々を感じることです。ポジティブ思考になれば、面白そうなことがすぐ見つかります。気の進まないことでも、魅力やメリットが見えてくるでしょう。面白そうと思うようにすれば、プラスやメリットに注意を見て、本当に面白くなってきます。面白そうと思うから面白くなります。大変なことや難しそうなことでも面白そうと思って取り組んでください。最初は無理やりでもいいのでそう思い込むことが大切です。自然とポジティブ思考に切り替わって、また楽しい時間を過ごせるでしょう。明るい気持ちになれば、最後は調査します。面白そうと思えば、疲れないのです。気の進まないことは面倒くさいではなく、面白そうと思って取り組む。最大に肩を吸う30の方法。その15、背伸びをしていけたら疲れる。等身大でいけば疲れない。最大に肩を吸うなら背伸びをする期間に注意しましょう。もちろん背伸びをすることはあるわけではありません。自分を大きく見せたい気持ちは大体少ないで誰でもあるもの。好きな人の前では立派なことを見せたいと思うでしょう。職場では仕事ができる人を演じて、周りを驚かせたいこともあるでしょう。共感に関わる状況であればなおさらです。自分を大きく見せたい実力以上のことをやったりして共感につなげたいものです。背伸びは成長に役立つこともあります。背伸びは実力以上のことをするということです。背伸びをすることで適度な体に成長が流されることもあります。共感や成長のために背伸びをすることも頼まれていいのです。しかし、いつも背伸びだけでは疲れます。結局のことを無理をしている状態からです。背伸びをしていると無理なストレスになる。いつも背伸びだけでは疲れます。背伸びを続けていると無理なストレスになります。大きく見せたい、立派に見せたいという気持ちが強すぎると緊張が強くなります。無理な自分を演じることになります。今度は手が離れた自分を見せるため、使いやすくなります。一旦背伸びをして、そういうあなたの普通と思われると、維持するのも大変になります。一旦嘘をつくと、バレないように隠そうすると同じです。今度ずっと背伸びを続けなければいけなくなります。これは大変な労力です。一時的に続けることができても、長く続けるのは難しい。以前、使い果ててしまうのです。等身大でいると、されない。背伸びは注意しましょう。自分を大きく見せたい気持ちは、相手から離されたくない気持ちの流れです。背伸びをして大きく見せても、いつかされます。どうせ、バレずに最初からしない方がいいのです。最後に肩を下げたら、等身大でいるようにしましょう。自然体で、あのままの自分を見ても用意します。無理に自分を演じなくていいのは、楽なことです。あのままでいいので、快適です。心も体も軽くなります。伸びのリラックスします。強いことも、見ないこともしなくてよくなります。飾ることも、異なることもしなくてもいい。正直な自分を見せたらいいので、シンプルに生きることができます。等身大でいけば、ストレスフリーの人生が待っています。等身大でいけば、使えないのです。等身大でいると、本来の魅力も表現できる。等身大でいることは、本来の自分を取り戻すことです。誰でも必ず個性があります。自分らしく生きると、本来の個性を表現できる、そこから魅力が生まれます。等身大に自分を見せることで、その個性的な魅力に変えた人が集まっています。出会いが人であります。自分によって、心地よい人間関係を築いていきます。笑わせたい人は笑わせておけばいい。時には、相手から笑われることもあるかもしれませんが、気にすることはありません。自分らしい姿なのですから、堂々とすることです。格好悪い姿を指すことになると、それがあのままの自分であればいいのです。バカにされようと笑われようと気にしなければいい。等身大こそ本来のあなたです。背伸びをしていくのはやめる。等身大でいる。最大に肩を吸う30の方法。その16、精神論なら伝える。方法論なら伝えない。精神論とは何か。精神論は精神的なものに基づく考え方のことを言います。やる気や元気、気合や根性といった精神力を動力源として突き進むというスタイルです。精神論の好みの人もいるでしょう。特に体育会系の人は精神論の好みの傾向が多いでしょう。やる気を出して取り組む。気合を入れて頑張る。相手の場面は根性でもできる。確かに精神力には素晴らしい可能性が見られています。重大な局面であれば、踏まえる力を発揮することで、限界まで力を振り絞ります。時には 120% の力を発揮することもできます。潜在的な力を発揮でき、大きな成果につながることもあります。精神論には人生を変える力があるのも事実です。だからといって精神論に頼るのはよくありません。精神論は使いやすいというメリットがあります。精神論は高い精神を必要とする。精神論は精神力に頼る方法です。アクションに精神力を要します。精神論になると精神力を燃料として進むことになるため、精神の消耗が激しくなります。精神論は個人の資質も影響されます。誰でもと言われてはいけません。強い精神力の持ち主ないですが、そうでない人もいます。 精神論は気分や感情に左右されるため安定しません。アクションを起こすたびに感情の起伏も生まれ、なかなかリラックスできません。感情の起伏が大きいせいで行動の起伏も大きくなります。元気なときは何倍ありますが、元気がないときは動けなくなります。普段は体調が良くても体調が悪くて元気が出なかったり、気合が入らなかったりすることもあるはずです。方法論になれば使えない。使えない生き方をしたいなら生き方の基準を変えましょう。精神論で生きることはありません。方法論で生きるようにしましょう。方法論とは方法を軸として考え方のことを言います。方法論になれば現実的な思考になります。目標達成までの道筋に集中できるため、現実的な計画を立てられるようになります。優先順位をつけたり、順序立てて考えたりできるようになります。トラブルが起きてもあくまで方法を指した問題解決に集中できます。方法論になると方法を軸にした取り組みになります。方法論は気分や感情に左右されません。精神を必要としないため、記憶や精神力の弱い人でも大丈夫です。気合や根性がなくても方法の通りに進めるだけでスムーズに達成できます。確実性が高いため、余計な振動がありません。方法論になれば使えないのです。精神論ではなく方法論で考える。使えない生き方をする30の方法。その10なら、自分にやっていないことをしているから使える。自分にやったことをしていれば使えない。使えるかどうかは自分にやっていることをしているかどうかです。自分にやっていることをすれば快適です。自分にやっていないことをすれば苦痛です。単純明快なことですが、これが現実です。自分にやっているかどうかは使い方に影響する重要ポイントの一つです。使いやすい生活は自分にやっていないことをしている。自分の生活を振り返ってみてください。使いやすい生活を振っているなら、日常のことで自分にやっていないことをしているはずです。自分にやっていない仕事、自分にやっていない働き方、自分にやっていない遊び、自分にやっていない習い事、自分にやっていない人間関係、自分にやっていないことをしていると違和感が出てストレスが生じます。しっくりこない。なんだか落ち着かない。どことなく不自然な感じがある。居心地が悪くて快感がある。自分にやっていないことはなかなかスムーズにできません。才能がないため、いくら努力しても得意になりません。なかなか成果も出せません。自分にやっていないことはむしろしてはいけない。自分にやっていないことは快感があっても快感がありません。接するために摩擦がなくてストレスが生じます。愛情も愛着もありません。一時的に我慢することができても必ずしません。無理に我慢し続けていてもストレスが増えるだけで使いやすくなります。踏んだり蹴ったり飲んで間違えているでしょう。自分にやっていないことはしない方がいい。むしろしてはいけないのです。なぜ自分にやっていないことをしてしまうのか。自分にやっていないことは違和感があるためすぐ分かります。普通に考えれば自分にやっていないことは避けるはずです。嫌だ、やりたくないとお断りするでしょう。ところが実際はいつの間にか自分にやっていないことをしている状況が進められません。なぜ自分にやっていないことをしてしまうのか。自分の頭で考えないで自動的にしているからです。自分の頭で考えないで自動的にしていると自分らしない不幸になることになります。社会の風潮になされる。人の言葉に寄せ、今になる。周りの雰囲気に飲み込まれ、流されてしまう。感情的になり、分別を変えた行動をしてしまう。心情を確かめず、思い込んで行動をしてしまう。様々なことに寄らされた結果、不幸になことをしないです。気づけば自分にやっていないことをしているというケースが進められません。周りの言うことが正しいとは限りません。誤っていることもあります。人からの場合には自分にやっている内容とは限りません。自分にやっていないこともあります。人の助けや導きが近道とも限りません。どうなりや大切なのは自分の本音であり気持ちです。自分が本当に求めていることは何かです。今一度きちんと自分の頭で考え、能動的にしてください。自分にやったことをすれば使えない。自分にやったことをすることです。自分にやったことは自分にしかわかりません。無用しないですので、考えたリソースをうまく活用できます。あなたの可能性を最大限に発揮できます。自分にやった仕事をして、自分にやった働き方をしましょう。自分にやった趣味を見せ、自分にやった遊び方で楽しみましょう。自分にやった人となって、自分にやった付き合い方をしましょう。自分にやった生活をして、自分にやった暮らし方をしましょう。自分にやっていることは快適なので、いくらでもできます。自然と熱が入って集中できるので、長く続けることができます。調子が出てスムーズに進みます。自分にやっていることはいくらやっても使えません。使えることが癒やされたり元気が出たりします。やればやることに満たされた気持ちに幸せを感じます。自分の生活を振り返ってください。自分にやっていないことはやめて、自分にやったことをしましょう。時には我慢することも必要ですが、あくまで一時的で抑えることです。自分にやっていることこそ、あなたが進む気持ちです。自分にやっていないことはしない。自分にやっていることをする。最大に生き方をする30の方法、その18、持ち物が多いから使える。持ち物を増やせば使えない。最大に生き方をしたいなら持ち物を増やしましょう。持ち物が増えると、それだけ多くなりスペースも取られます。当たり前と思うかもしれませんが、だからこそ思うんです。多くの人が見落としているポイントです。頭では持ち物が増えれば使えると笑っていても、実際にきちんと対処できている人は少ないものです。バックの中を覗いてください。たくさん詰め込んでいませんか。部屋の中を回してください。たくさんの物が増えていませんか。机の上を見てください。たくさんの物が置かれていませんか。持ち物が増えるということは、一段に増えるということです。一段にもお金や手間がかかります。持ち物が多ければ多いほどスペースも取られます。ちょっとしたものでも歪んできません。ちょっとしたことが積み重ね大きくなって、されるようになるのです。持ち物を減らそう。持ち物を減らしましょう。持ち物は必要最小限にすることです。棚の中、部屋の中、机の上を見てください。余計なものは処分しましょう。欲しいものではなく必要なので満足することです。何年もしていない理由があれば思い切って処分しましょう。余計な理由は他にも一部です。何年もしていない服は必要なしと判断します。新品のものでも使っていないなら処分の対象です。もったいないという気持ちを切って処分しましょう。あってもなくてもいいものもあるでしょう。なくてもいいなら持っている必要はありません。思い切って処分すればすっきりします。思い出しなものも本当に大切なものを除いて処分しましょう。使用品が低くてレンタルできるものならレンタルで済ませるのが変です。わざわざ買わなくて済むスペースも節約できます。その都度買える方が安らないということも少なくありません。なかなか使えないのは見栄と執着が安定しています。本当に必要なのか自分に問いかけてください。見栄を張るのをやめ執着しなくなればなくても平気になります。捨ててしまったと思えばまた買えばいいのです。念のためのものも捨てない。やったのは念のために持っているものです。念のためを考えていると終わりがありません。あれもこれも必要に感じてきて持ち物が膨大になります。念のためを考えすぎないことです。救急車と非常食、防災グッズを除いて本当に必要なもので持つようにしましょう。迷ったら処分。持ち物は少ないに越したことはありません。迷ったら処分です。持ち物が減れば減るほど身元も高くなります。一段にお金が減って楽になります。必要最小限だけにすれば持ち物は随分手厚いはずです。必要最低限にすれば持ち物を減らせると同時に進歩も実現できます。ますます最大に生き方ができるのです。徹底的に持ち物を減らす。最大に生き方をする30の方法、その19、何でも一人でやろうとするから使える。すなわち人の力を借りれば使えない。意地になって全て自分でやろうとしないでください。普通に一人でできる仕事かもしれません。世の多い仕事や何でも高い仕事であっても時間をかけて頑張れば一人でできるかもしれません。だからといって全て自分でやればいいわけではありません。いつも強がって一人でやっていると弱いは低い雰囲気ができてしまいます。一旦弱いは低い雰囲気ができると、いざという時弱いは高くなります。人の助けを借りず仕事を抱え込んでしまいます。次は心が折れてしまうでしょう。何でも一人でやろうとするから使えるのです。途中で挫折しては意味がない。全て一人でしなければいけない。自分の力で成し遂げなければ意味がない。責任を持って取り組む姿勢は立派ですが、途中で挫折しては意味がありません。2回も精神も限界があります。達成できなければ無理です。メンタルが強くてストレス耐性に恵まれた人もいるでしょう。ストレスに強いとはいえ、いくらでもストレスに耐えられるわけではありません。人には限界があります。普段は強い人でも限界に達すると朝にダウンします。何でも一人でやろうとしないことです。全て自分でやってしまうと孤立します。助けを求めることで人のせいする機会もない孤立しないで済みます。頑張れば何とかできるという状態はすでにギリの状態。何でも一人でやろうとしないでください。頑張れば何とかできるという状態はすでにギリの状態です。途中でトラブルや想定外が起これば仕事が遅れたりダメになったりします。大切なことは乗り越えることです。時間が目的になってはいけません。あくまで結果を出すことが大切です。助けを求めるのは情けないことだと考える人もいるかもしれませんが、つまらない概念にこだわって、目的を達成できなければ無理です。助けを求めるのは恥ずかしいと意地を張っているから仕事を解放してしまいます。それを話そうにも追いつかず、疲れています。どんどん余裕がなくなっていき、物事の悪い方向に向かっていきます。人の助けを借りることも能力の一つ。疲れたときは無理をせず、人の力を借りましょう。余計な課題は捨ててください。一人では難しそう、一人ではちょっと厳しいと感じたら素直に人の手を借りるのが特産です。たった一言でいいのです。力を貸してもらえませんか。困っているので手伝ってもらえませんか。人の力を借りれば仕事がスムーズに進んで、朝に終わるでしょう。自分の能力を高めるだけが全てではありません。自分にできないことはできる人に任せましょう。自分ができる仕事であっても余裕をつけるためにも人の助けを借りることも能力の一つです。一人で仕事を変え、何でも一人でやろうとしない。助けを借りる能力を見せ、上手に乗り越えていく。最大に生き方をする30の方法、その20、見返りを求めるから使える。見返りを求めなければ使えない。最大限の一つです。それは見返りを求める気持ちです。 行為や人生を救済、見返りを期待することがあるかもしれません。何か恩返しがあるかもしれないと思ってしまう自分がいる。時間や労力をかけたかけること、それだけ大きな見返りを期待してしまうものです。しかし、見返りを求める気持ちは要求です。見返りを求めているとストレスに悩まされることになるでしょう。いつ見返りがあるのだろう。どんな見返りだろうか。本当に見返りがあるだろうか。見返りが気になってそわそわすることになります。気持ちが落ち着かず、今だと待ち望む状況になります。もし見返りがなければ腹を立てることになります。こんなに尽くしたのに。こんなに頑張ったのに。こんなに苦労したのに。相手に腹を立て怒りを覚えます。恨んで憎んで呪ってやろうと考えます。与えたものを返してほしくなります。これほどのことはありません。親切な声も見返りを求める気持ちがあるが依然行為です。したことがあるということです。見返りを求めて行動すると自分が苦しむことになります。見返りを求めるから最後です。自分が好きでやっているという意識になれば最後。見返りを求めるのはやめましょう。心の世界は自分が好きでやっているという意識です。感謝されなくてもいい。俺もありがとう思えない。純粋な気持ちになることです。自分が好きでやっていれば見返りがなくても快になりません。大切なのは義務の精神です。ひたすら与えることだけに集中します。与えることだけ考えていれば見返りがなくても平気です。見返りがした腹を立てたりすることがなくて気持ちが楽になります。挨拶の手出せも見返りを求めない。挨拶をするとき見返りは求めません。挨拶をしたいからするという気持ちで挨拶をしましょう。そうすれば相手から挨拶が返ってこなくても見返りはしません。ニコニコしていられます。相手を助けることも見返りは求めません。助けたいから助けるという純粋な気持ちでしましょう。そうすれば素直な気持ちで行動できます。助けることができれば純粋に喜びます。見返りを求めなければ穏やかな気持ちでいられます。もし見返りがあればラッキーと喜びできます。期待していなかった分だけ喜びも大きくなるのです。見返りを求める気持ちは少しずつ減らしていこう。自分が好きでやっているという意識になることです。もちろん今すぐ見返りを完全になくすのは難しいでしょう。少しずつなくしていけばいいのです。見返りを求める気持ちを全部することはできなくても減らすことができるはずです。見返りを求めないでいると純粋なことができることができ、身心も軽くなります。見返りを求めないから最後です。見返りを求めない。行為や親切をすることが自分が好きでやっているという意識で行う。さらに力を吸う30の方法。その20時。未然に力を入れたら疲れる。効果に力を入れれば疲れない。どこに力を入れるかで疲れ方が変わります。注意したいのは未然です。ただ未然と軽く考えてはいけません。未然に力を入れていると自然と疲れます。嘘だと思うなら試してみてください。未然に力を入れそのまま数秒と楽しながら心の変化を感じてください。だんだん自然と体が重く感じてくるでしょう。だんだん元気がなくなってきて暗い気持ちになっていくでしょう。何も悪いことは起こっていないのにだんだん気分も悪くなっていくことがわかるはずです。未然に力を入れたまま絡んで自分の表情を確かめてみてください。このような妄想をした自分が映っているはずです。未然に力を入れるのは苦しい時や危険な時です。未然に力を入れていると表情筋からの信号が送られます。すると脳が今この人は危険な悪いと感知します。回復するのが裏に投資するように本当に暗い気持ちになっていくのです。されていなくても未然に力を入れているだけで本当に疲れてくるから怖い。未然には回復するとなくスイッチがあると考えてください。普段から未然に力を入れないようにです。力を入れたら疲れそうですが、実際は違います。効果に力を入れても疲れません。そういうことが疲れが軽くなります。効果に力を入れるとにっこりした表情になります。するとどうでしょう。自然と体が軽くなり気持ちも悪くなっています。にっこりした表情は嬉しい時やリラックスしている時にする表情です。にこにこしていると表情からの振動を送ります。すると脳は今この人は幸せを感じていると判断しています。体幹物質、β エンドルフィンを放出するように本当に気持ちが軽くなります。明るい気持ちが疲れを吹き飛ばし、心をリラックスしています。効果には体幹物質を流すスイッチがあると考えてください。普段から効果に力を入れにっこりした表情を行いましょう。力を入れるなら未然ではなく効果。未然には体幹物質を流すスイッチがあります。効果には体幹物質を流すスイッチがあります。同じ顔でも力を入れる分が違うだけで疲れ方が変わります。力を入れるなら未然ではなく効果です。効果に力を入れれば疲れないです。さらに力を吸う30の方法、その順に、優柔不断だから疲れる。速乾速血になれば疲れない。優柔不断とは何か、ぐずぐずしていて思い気味が悪く、切れるのが遅いことを言います。あなたは優柔不断ですか。もし優柔不断であれば、それが疲れる原因になっていることでしょう。優柔不断こと、疲れる性格がないからです。優柔不断というだけで疲れやすくなります。優柔不断になると、迷う時間が発生します。どうしよう、どうしようと迷うだけですが、これが意外と精神的ストレスになります。バカになりません。迷うとは心の中でまさに生じているということです。心のメーターがいつと脳を一体化しています。迷うたびにストレスが生まれ、神経が過ぎていきます。優柔不断になると、考える時間もなくなります。考える時間がなくなることになります。優柔不断になっていると、知らず知らずの時間とエネルギーの無駄遣いが増えます。気づけば何も決まらないまま、疲れてたまっている状態になっています。心の世界は速乾速血です。その場で正しい判断して決めるということです。速乾速血は最大の正解です。ピンときたらすぐ決めましょう。直感や大緊張で決めておいて、感覚に訴えかけているものがあるのは心が鍛えている証拠です。重要なことがない限りどんどん速乾速血していきましょう。もちろん何でも速乾速血と言われてはいけませんが、小さなことであれば速乾速血を挿入することです。レスパンで何をやることも速乾速血です。さっと注文を決めましょう。制限時間は3分です。理想は1分以内です。ファーストインプレッションで OK です。おいしそう。食べてみたいと思うものがあればすぐ決めましょう。おいしそう。食べてみたいと思う時点で注文するのに十分な理由です。今夜でこの家族も速乾速血でいきましょう。全体を流してから頼むのではなく最初にピンときたものを対応します。これが気になると思えば午前です。心の安定な反応したら買いましょう。気になるということは読みたいということです。興味関心が湧いているなら理由は十分です。失敗してもいい、間違ってもOK と思えばフットワークが軽くなり行動力が上がります。速乾速血でいけば迷う時間がなくなるため時間と体力も節約になります。余計な作業を感じなくて済むということは素晴らしいことです。これからは速乾速血で行こうと決心してください。一度決めたことは後悔しないようになる。速乾速血を行う上で大切なルールがあります。一度決めたことは後悔しないということです。一度これだと決めたら結果のことやろうと後悔しないようにしてください。どんな結果になろうとこれでよかったと考えるようにしましょう。速乾速血で勝ったことが面白くなくてもこれでよかったと考えましょう。つまらないことが分かったと思えば前進になります。この年の方が戻らないという考え方もできるでしょう。速乾速血で注文したようになくてもこれでよかったと考えましょう。イメージと現実のギャップを面白くなってください。これはこれで面白い体験です。意外と美味しくなったため、楽になったため、どんどんとすれば楽しい時間を過ごせます。美味しくなくても新鮮な刺激を得ることができたでしょう。ユニークな刺激が得られた、変化ができてよかったと思えば納得できます。美味しくないことが分かったということは新発見ができたと思います。新発見ができたのですが、喜ぶべきことです。優柔不断なので速乾速血を行われる。さらに力を吸う30の方法、その13、一度にやろうとするから疲れる。一つずつ片付ければ疲れない。仕事がたくさんなるときどうするか。ここは疲れ方に関係する面の一つです。仕事がたくさんなると手際よく処理したいと思うことでしょう。ここで行うのがマルチタスクの進め方です。いわゆる定列処理、同時進行です。仕事がたくさんなるほど、マルチタスクで早く終わらせたい気持ちが強くなるもの。しかし、そのよくなった考え方が生成されるようにです。人の脳はマルチタスクができるようになっていません。人の脳はシングルタスクが基本です。特に男性の脳はシングルタスクの傾向が顕著です。一度にやろうとすると、頭の切り替えが頻繁に必要になって、なかなか集中できません。集中されては頭の切り替え、また集中されては頭を切り替えることになります。何度も頭を切り替えると、そのうち頭が硬くなって、めまいがしてくるでしょう。精神的な疲労がたまり、疲れやすくなります。一つのことに集中できないため、仕事の結果も中途半端になります。マルチタスクは疲れることです。一度にやろうとすると、良くなることになりません。一つずつ片付けば疲れない。仕事は一つずつ片付けましょう。マルチタスクよりシングルタスクです。仕事がたくさんなると一度に処理したくなりますが、一つずつ片付けていくのが連盟です。仕事がたくさんならまず優先順位を決めましょう。頭の中で考えるのではなく、きちんと紙に書き出してください。目に見えるからには冷静に優先順位を考えることができるようになります。優先度の高い仕事から一つずつ片付けるだけです。一つずつ取り組めばしっかり集中できます。しっかり集中するからスムーズに実力を発揮できます。最大限の結果を発揮できます。達成感はやる気を持続させる燃料。一つずつ片付けていくために達成感が得られます。達成感はやる気を持続させる燃料です。達成感は爽快感です。達成感は懐かしくて気持ちよく最後を引き出す効果もあります。一つずつ片付けることでやる気が長続きしていい仕事ができます。一度にやるように一つずつ片付ける方が仕事の完了が早く最後少ないのです。仕事がたくさんなるとき一度にやろうとするのではなく、一つずつ片付けるようにする。さらに力を吸う30の方法、その14、職業を迷うから疲れる。すぐ職業をかければ疲れない。職業をかけてきた迷う場面があります。例えば、職業を迷う場面、注意をする場面です。 どちらも今に考えが生じ、迷うことが多い。相手に不快感を与えることを心配することもあるでしょう。声をかけるのはいつまで、声をかんじることもあるはずです。声をかけるのは大げさだろうか。言った相手の気分が大切だから。言った方がいいかな。どうしようかな。頭の中で様々な不安なように声だけを迷います。くよくよ迷っていると、時間が過ぎるだけでなく、無駄なエネルギーも消耗します。迷っているときは頭の中で様々な生じているときです。キリキリして不快な様々な生じているため、迷うエネルギーを抑えます。しかし、ひとこに迷っていても、使えるだけです。ストレスのためで、貴重な時間も過ぎていいことはありません。迷うからさっさと声をかける。声をかけようかな。どうしようかな。迷い続けたことで余計なストレスを生むだけ。迷うからさっさと声をかけることです。すぐ一声をかけた方が早く解決して使えません。例えば、まずリクライニングシートを倒すときです。リクライニングシートを倒すとき、許可の人との解説です。後ろの人に声をかけようかなと迷っていても使えるだけ。後ろの人に気づかないよう、チリチリ倒すのもスマートではありません。こういうときは難しく考えません。ややこしいことは考えず、後ろの人に倒してもいいでしょうかと一言をかければいいことです。許可を得れば、いわゆるリクライニングシートを倒せ、余計な気を触らせて済みます。隣の部屋のうるさいときも同様です。隣の部屋のうるさいと、なかなか静かに過ごせません。注意を言いに行った方がいいかなと、迷う場面があるでしょう。もちろん少し様子が必要ですが、念念と様子を見ましても使えるだけ。相応の注意をかな、どうしようかなと迷っていても次の問題を使えるだけ。ストレスがたまりすぎて、どんどん使えます。こういうときは、さっと注意を言いに行かないです。言葉を読みながら、丁寧に言わず解決することです。早めに注意すれば、早めに解決します。一言で解決すること。許可の人との注意の一言も、念念と説得が必要という中の人との許可の人とも迷うくらいならすぐ声をかけましょう。すぐ一声をかければ使えないのです。中の人との許可の人ともくよくよ迷うくらいならすぐ声をかける。さらに引き倒す30の方法、その15、ストレスをためるから使える。ストレスをかければ使えない。ストレスを感じるのはいいのです。現在はストレス社会です。何をするも大変以上にストレスを感じるもの。現在人の多くはストレスを抱えているのが当たり前になっています。スピードを求められ、生産性を求められ、結果を求められます。激しさを増す競争社会の中ではストレスを感じることが多く、なかなかリラックスができません。ストレスを避けていくのは不可能です。ストレスの社会は毎日のため緊張しっぱなしです。ストレスは現代社会における宿命です。ストレスを感じるのはいいのです。何がいけないのかというと、ストレスをため続けることです。ストレスを感じるのは OK、ためるのは NG。ストレスを感じるのはいいですが、ためるのはよくありません。ストレスをため続けて、体内の声と心身の調子が狂っていきます。ここは、使い方で、出るはずの元気がなくなります。体の調子も悪くなり、進むことができなくなります。集中力も気力も勝利も低下して、ぼんやりしてきます。心身のバランスが崩れていくと、魂の抜けたような状態になり、困難な人間らしさを失います。慢性的になって、遠藤を超えると、病気に発展するケースも目指しません。ストレスは、つきながら大事。ストレスは、つきながら大事です。使い方に引き倒すためには、ストレスをためるのではなく、書き出しましょう。ストレスを感じたら、ポジティブ症を練習してください。ポジティブ症というフィルターを通せば、上手にストレスを発見させます。例えば、リラックスした時間です。言い換えれば、緊張のない時間を作るということです。要は、瞑想、マッサージ、安心力を決め、リラックスなかなかリラックス時間の持てないと思う人もいるでしょう。なかなかリラックス時間の持てないなら、なおさらリラックスした時間が必要です。リラックスした時間は自然とできるものではなく、作っていくものです。自然に任せていては、なかなかリラックスした時間が持てません。有給休暇を取ったり、スケジュールを変更したりして、時間を決め出してください。積極的にリラックスした時間を作っていきましょう。趣味やスポーツに向けてストレスを吐き出すのもおすすめです。一言で言えば、場を忘れて遊ぶ時間です。ストレスが大きいと、反動力も大きくなります。たっぷりストレスを感じた分だけ吐き出す差は大きくなって、趣味やスポーツに没頭できるでしょう。ストレスを前にすることで、メンタルが強化され、新しいことも挑戦しやすくなります。高い目標を実現する場に変えれば、消化となります。ストレス解消が長引けば、再び自分の内心に打ち込めるようになります。吐き出したら、しっかり自分に打ち込める。ストレスを出すのをどうしてもあなたしないです。ストレスを感じたら、上手に吐き出していきましょう。癒しの時間、リラックスの時間、注意やスポーツに打ち込む時間を作ってください。ストレスを吐き出したら、しっかり自分に打ち込めます。さらに、引き方ができるので強く生きられます。ストレスを感じたら、ためるのではなく、上手に出す。さらに、引き倒す30の方法、その16、行方を阻むためと思えば使える。未来につながるとなると思えば使えない。人生は困難の連続です。困難のない人生はありません。仕事でも勉強でもスポーツでも強くなったり大きくなったりするには困難を乗り越えることが必要です。大切なのは困難に直面した時の考え方です。困難に対する考え方は使い方に影響します。さらには人生の成り行きにも影響します。行方を阻むためと思えば使える。困難に直面した時、行方を阻むためと思うと嫌な予感がしてなりします。乗り越えるのが大変そう。時間がかかって難しそう。これ以上先に進めないかもしれない。ため以降将来という先入観があると難しくて大変そうな印象を受けるもの。緊張が走って体が弱まり、暗い気持ちになります。思いを背負っているような倦怠感に襲われます。困難の行方を阻むためと思うと将来が変わっているように感じるでしょう。行き止まりのように感じ、それ以上先に進めないような感じがします。諦めて行きたいそうだと思います。ここで大切なのは困難に対する考え方です。最大人生を実現するなら困難に直面した時の考え方を変えましょう。行方を阻むためと考えるのではありません。未来につながるとなると考えましょう。未来につながるとなると思えば使えない。困難に直面したら未来につながるとなると考えましょう。たびに言いますが、間違えています。大きく手間すぎるので、たびに見えているだけです。たびではありません。どんなです。しかも未来につながるとなです。乗り越える必要はありません。どんなですが、乗り越えるのではなく、どんなですが、どこかに鍵があります。必要な鍵を見つけましょう。なんとか、どんな場合をと考え、次の視点なりモチベーションを高めてください。一つ言えることは必ずどこかに鍵があるということです。膨大な努力かもしれません。ユニークな知恵かもしれません。面白い工夫や広い視野かもしれません。これかもしれないというものがあるでしょう。あてずこうでもいいのです。いろいろ試しているうちに、いっぱい鍵のようなものが見つかります。必要な鍵を見つけて鍵のようなものが見つかります。どんなところは未来が待っています。未来につながるところは未来にどう思っています。困難に直面してもこの扉を開けば次のステップに進めると思えばやると元気が出てきます。鍵が見つかれば次のものがまさに開きます。未来につながるとなると考える。最後に引き倒す30の方法、その17、実行していれば使える。動いていれば使えない。最後に引き倒したいなら実行しないでください。もちろん安全が必要な状況がないのです。待機や休憩など実行しなければいけない場面があるのも事実です。安全が必要な状況は何もかず実行していることが大切です。しかし無理に実行するのはよくありません。無理に実行しているのは危険です。実行していることと使えることはないからです。なぜ実行していることと使えるのか。普通に考えると実行していれば使えないように思います。体を動かさず何もしなければ使えるようなように思えるでしょう。ここに問題があります。実行しているとまず血流が悪くなります。脳の血流が悪くなってぼーっとします。老廃物の排出などと倦怠感に悩まされます。実行していると無駄に時間ができるため余計なことを考えてしまいます。あなたはどうしよう、こうなったらどうしようと妄想が妄想を始め不安に胸中します。実行していると変化がありません。変化がないと成長が止まっているように感じて焦っています。はたまた人生が止まっているように感じて頭が流れています。次は世界が止まっているような感じがして絶望を感じています。精神的な不安が積み重なって何もしていないように夫妻を感じる。実行していることと伝えることはないのです。伝えたくないならまず動くこと。最後に引き倒すならとにかく動きましょう。きちんと足を動かして足を伸ばすことです。もちろん激しい運動は別ですが適度に動かせないと使えません。積極的に体を動かせば血液の循環も良くなります。動けば疲れというのは誤解です。老廃物の排出も流されかえって疲れが増えていきます。脳の血流量もアップして頭の回転も良くなります。動くから変化が生まれワンパターンから抜け出せます。足を伸ばすことで何らかの結果が生まれ成長を感じます。人生が前進している時間が生まれ明るい気持ちになっています。体を動かしているうちにきちんと元気が出てくるでしょう。筋肉は元気を生み出す源です。動き続けていると気持ちが高い喉がいになるため疲れがあっても吐き出します。意外と動いている方が疲れないのです。動く理由がないなら動く理由をする。最後に引き倒すなら動くことです。何でもいいからとにかく動きましょう。仕事で動く、遊びで動く、家事で動く。一人前で動いて歩いて帰るのもいいでしょう。週末など時間があるときはスポーツジムで体を動かし汗を流すのもいいでしょう。動く理由がないなら動く理由をするでしょう。何もすることがないなら掃除をすればいいです。実行しているように動いている方が疲れないのです。実行しているより何でもいいから動く。最後に引き倒す30の方法、その18、期待するから疲れる。期待しないと疲れない。人生に疲れた。その原因は期待かもしれません。余計な疲れを避けたいなら期待に注意しましょう。期待するのではありません。期待しないのです。期待はしないようにした方がいい。そう思うかもしれませんが、ちょっと前に言います。期待をすると裏切られた時の精神的ダメージが大きくなります。こんなはずではなかった。期待が外れて残念。予想と違っていたら大した。期待が大きければ大きいほどそれが外れたことの負担も大きくなります。 心底が大して大きな雨に落ちるでしょう。魂を乱れたような強烈な強感に襲われるでしょう。中には機械を乱れた。と痛みや何を覚えるかもいるかもしれません。機械が落ちれば大きいほど機械風になった時のショックも大きくなります。大きなストレスを感じ精神的に消耗することになります。では機械病院に行かないと思うかもしれませんが、ここにも注意があります。機械病院に行けば気持ちが乱れます。興奮によって心拍数が上がり、感情の波が高くなる。これは声で精神的な消耗につながるのです。精神的な消耗を増やしながら感情の波を小さくすることが大切です。結局のところ、機械病院に行っても行かなくても感情の起伏が大きくなるため精神的な消耗を増やすことになります。機械数が使えるのです。機械しないと使えない。作用するにはどうすればいいか。その方法の一つが期待しないです。人に期待しません。自分も期待しません。組織も期待しません。少し寂しく思いますが、期待しないと結果の良しによって感動を揺さられることになります。期待しない生き方も積極的な生き方の一つ。消極的な生き方に思いますが、誤解です。期待しない生き方も積極的な生き方の一つです。自己防衛の手段として時には有効です。作用する意味では意図的に生き方をコントロールしているのですが、積極的な時間に行っております。期待せず、誰にも任せ。誰にも任せましょう。なるようになるさ、の精神でいけるようにします。期待しないでいけると感動の起伏が小さくなって精神的な消耗があります。うまくいってもいかなくても、平然とその結果を受け入れましょう。少し冷めた感じでそういう結果になりましたかと思うぐらいでちょうどいい。期待しないと使えないのです。どうしても期待したい時は少し期待するという手段でしょう。少し期待している状態なら比較的感情の波を小さくされることができます。誰でも進めていく方ではありませんが、普段から広く作用を感じるならそういう方はありません。精神的な消耗を出したいなら期待しない。さらに期待をする30の方法、その19、時代の流れに逆らうから使える。時代の流れに逆らえば使えない。時代には流れがあります。世の中にはある方向に向けた流れがあります。世間の流行、社会の風潮、経済の動向、世の中の安心こと、庶民のライフスタイル。時代の流れは巨大な力です。人が生み出した力ではありますが、個人の力でどうにかなるものではありません。ほぼ不可抗力です。ゆっくりとした流れにも変わらず、簡単に止めることはありません。自然の力と同様、個人の力では立ち打ち的な力はあります。時代の流れに逆らうと、時代には動力を川を逆流するようなものです。流れに逆らったことで、なかなか思うように進めません。強い抵抗を受けるため、大変な川が必要で本当に疲れます。ちょっとでも油断して力を嘘をする流れに押し戻されます。時代の流れに逆らうとうまくいかないことが増えます。ストレスが多くなって疲れやすくなります。挫折するのは時間の問題です。計画が失敗に終わるでしょう。時間には動力を無駄に消耗することになるのです。時代の流れを変えたいのは一の天才になる。私が時代の流れを救ってみせる。この私こそ新しい時代の流れを生み出す人間だ。時代に革命を起こそうと意気込む人もいるでしょう。確かに世の中には新しい流れを生み出したり変えたりする人もいます。しかしそれは一の天才に限った話です。存在していますが少数です。極めて大事な存在です。トレンドメーカーになるには普通の才能ではなく天才的な才能が必要です。自分が天才だという自覚がなければ無謀な挑戦なのでやめておくのが賢明です。時代の流れは素直に従いましょう。時代の流れは逆らうものではなく従うものです。川の流れに沿って泳ぐことです。小さな力でスイスイ前に進みます。時代の流れを利用しましょう。無駄な抵抗はせず素直に従うのが一番。そうすれば夢も未来も叶いやすくなります。ちょっと力を入れるだけで面白いことものが進むようになります。時代の流れを読むと言いますが、読むだけでは不十分です。時代の流れを読んだ上で流れに乗ってください。ミハでもいいのです。こういう流れがあるなとあれば流れに乗って進みましょう。むしろあなたの夢の実現に生かしてください。時代の流れに従えば使えない上で夢の実現も加速するのです。時代の流れは逆らわず従う。最後に力をする30の方法、その30、許さないから使える。許すと使えない。使えないために大切なのは許す習慣です。あなたのことを傷つけている人がいるでしょう。暴力を振られると体が傷つき、暴言を振られると心が傷つきます。しかし許さないというのは疲れる行為です。その人とあったり思い出したりするために苦感情が繰り返すことになりストレスになります。許さないと思った瞬間心の中で攻撃性が現れます。時々進行性が心の中で現れます。許さないと思ったに元気が現れてしまい疲れに変わっていくのです。許せてきた人を許そう。さらに言い方をしたいなら許すことを習慣にしましょう。許すと気持ちが楽になります。絶対許せないという人もいるかもしれません。不安になることに苦労された人がそれだけ恨みや憎しみも強くない許すなんて本当なんと思うはずです。だからといって許さないままでいると辛いのは自分です。絶対許さないと思うのは24時間監視しているようなものです。ずっと緊張にさせることになりリラックスができなくなります。許さないとはいえ、いないとされます。ひどかったを傷つけてきたかもしれません。忘れられないことの傷を一番になっているのかもしれません。しかし、今一度その人のことを許しましょう。今すぐ許せないなら一切許すようにしてください。許せない人が少なくなるにつれて、ストレスから対抗され、疲れにくくなります。許すことの条件はない。相手が謝ってこないかに許さないという人もいるかもしれません。その考え方は余裕があるとはありません。以上だって許さないでいると、何度もやっていき、心も狭くなります。許すことの条件はありません。無条件で許していきましょう。許すことの条件を求めていると、許すために精錬されます。どんどん超優していき、心を支配していく作業を対抗しましょう。昔の話は、自己ということにすればいいのです。もう自己であれば、思えば納得しやすくなって許しやすくなるでしょう。強い抵抗感があるかもしれませんが、簡単なことで挑戦してください。許すことが習慣になると、さらに生活を実現できる。どんどん許していきましょう。相手が傷つくようなことを言われても深く気にせず許しましょう。足を踏まれても心得なら大丈夫ですと言えばいい。許せない人は少なければ少ないことに。許せない人をすることができなくても全部に近づけることができるはずです。許せば許すほど心が軽くなります。許すことが習慣になると使えない生活を実現できます。傷つけてきた人を言うのはやめ無条件でどんどん超越していく。最後に肩をする30の方法。まとめ。その1。過去や未来のことは考えず今に集中する。目の前の仕事に集中する。その2。完璧主義から最善主義になる。その3。人と比べるのはやめて自分と比べる。人は人、自分は自分という価値観できる。その4。自発的な行動を行える。その5。シンプルを行える。その6。いつでも余裕を持った行動を行える。その7。満腹ではなく体が踏んで乗り換えする。その8。競争するのはやめてマイペースで生きるようにする。その9、のんびりマイペースで生きる。その10、節制を出してきれいな姿勢を維持する。その11、必要最小限で満足することを見せる。その12、嫌いなことはしない。好きなことをする。その13、物事に取り組むときは頑張るのではなく楽しむようにする。その14、気の進まないことは面倒くさいではなく面白そうと思って取り組む。その15、全部を教えていくのはやめる。等身大で生きる。その16、精神論ではなく方法論で考える。その17、自分にやっていないことはしない。自分にやっていることをする。その18、徹底的に持ち物を増やす。その19、一人で仕事を変え何でも一人でやろうとしない。汗をかき能力を見せ、上手に乗り越えていく。その10、見返りを求めない。行為や親切をするときは自分が好きでやっているという意識で行う。その11、見てに力を入れない。効果に力を入れる。その12、優柔不断なので、速乾速決を心がける。その13、仕事がたくさんあるとき、一度にやろうとするのではなく、一つずつ片付けるようにする。その14、注意の仕事も他の仕事も不要に迷うくらいなら通報をかける。その15、ストレスを感じたら、ためるのではなく、上手に出す。その16、困難に直面したら、行く手を阻むためではなく、未来に繋がるようになると考える。その17、じっとしているように何でもいいから動く。その18、精神的な消耗を減らしたいなら期待しない。その19、時代の流れは逆らわず従う。その30、傷つけてきた人を言うのはやめ、無条件でどんどん人を許していく。